それでは今朝の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所は新約聖書マタイによる福音書4章1節となっております。ページは新約聖書の4ページとなっています。それではお読みいたします。マタイによる福音書4章1節。さてイエスは御霊によって荒野に導かれた。悪魔に試みられるためである。それでは今朝はこの聖書の箇所を通しましてシリーズサタンの試み1、説教題悪魔の試みを受けられたイエス様と題しまして泉川牧師にメッセージを語っていただきます。
皆さんおはようございます。今朝もこのように共に主を礼拝することができることを嬉しく思いますし、またこの神様のことを見上げながら歩むことができるということは私たちにとっては常に希望を持って前に進むことができるということでもあります。まあ、そういう意味で神様は一足一足それぞれの人生の中でさまざまなことをしてくださいますけれど、すべてのことは私たち一人一人にとって必要なこと、大切なこととして導かれることでありますから、御言葉にあるようにこれまでのことを振り返るときに私たちはすべてのことを感謝しながら前に進んでいきたいとこのように思います。ではお祈りをして御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日も御前に呼び集めてくださり、このような確かな交わりの中に置いていただけていることを心から感謝をいたします。あなたの御前にあってあなたの存在を感じるときに、本当に私たちの心の中に大きな喜びが湧いてくることを思います。またそのように心から喜ぶことのできるあなたと、そしてあなたが私たちにしてくださるさまざまな恵みを心から感謝をいたします。今日もこの礼拝の中で私たちの感謝の思い、またあなたを父として愛するその思い、それを心からあなたにお捧げしたいと思います。あなたが喜んでくださることを心から願っております。今日もまたあなたは礼拝の中で尊い命の御言葉を与えてくださることを感謝をいたします。あなたの御言葉を通して私たちが生かされ豊かな命の中に歩んでいくことができるようにしてくださっていることをありがとうございます。また命あるものは必ず御言葉の中で成長するものでありますけれど、私たち一人一人の中であなたが私たちを新しく作り変え、私たちのうちにあって成長する思いがあることを心から感謝をいたします。今日も与えてくださる御言葉を通して私たちをそのように成長の恵みに預からせてくださることもありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの御言葉を心から喜び、それを受け入れることができますように、また私たちのうちにあって受け入れられました、聖書の言葉を通してご聖霊様が私たちの中で働いてくださることもありがとうございます。私たちでは決して父の心に近づくことはできませんけれど、私たちのうちで働いてくださるご聖霊を通して新しい心、新しい思い、父に似て成長させていただけることをありがとうございます。これから御言葉を取り継ぐこの小さき者もあなたのご主権のもとに置いてください。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今朝はマタイによる福音書の4章の1節。さてイエスは御霊によって荒野に導かれた。悪魔に試みられるためである。 今日はこの箇所を中心として語らせていただきたいと思います。今回はこの4章1節から引き続き石をパンに変えてごらんなさいとか、宮の頂きに立って飛び降りてごらんなさいとか、あるいはまたこの世の栄華を見せて私を拝みなさいとか、サタンがイエス・キリストを試みていく、まあ、そういう場面を取り上げて語らせていただきたいと思っておりますけれど、このイエス・キリストに対しての試みというのは、ある意味では私たち一人一人に対して必ずサタンが試みてくることでありますから、ある意味では私たちはこの世で人と戦う必要はありませんけれど、私たちの心を誤ったものとさせて神様との関係から引き離そうとする、そういった悪しき者に対してはしっかりと私たちは戦って勝利していかなければいけないことだというふうに思っております。そういう意味で改めて一つ一つを取り上げて語らせていただきたいというふうに思っております。この皆様がよくそらんじる祈りの中に主の祈りというのがありますけれど、私たちは主の祈りの中で最初は天を見上げて、そしてそういう高い世界におられる神様のことを心から礼拝していく、そのように主の祈りは導くわけでありますけれど、天を見上げた私たちが最終的に主の祈りの中でどこに目を留めるのかという話になると、試みるものが私たちにはあるんだ、そういう悪しきものから私たちが守られるようにと、このようにイエス・キリストが祈りなさいと教えられましたから、私たちが実際の生活の中では私たちを試みて神様から引き離し、そして神様の御心にかなわない、そういう罪の中に私たちを引きずり込もうとする、その悪しき者に対して自分のためにも、そしてお互いのためにも祈りなさいとイエス・キリストは教えてくださったわけであります。そういう意味ではマタイによる福音書の4章1節以降のですね、悪魔の試みというのは誰でも知っているお話ではありますけれど、だからといってもう知っている、分かっている、聞き慣れているで済ませてはいけない、そういう重要な聖書の箇所でもありますから、それを続けてですね取り上げていきたいというふうに思います。さて、このイエス・キリストが40日40夜の断食の後に、聖霊によって導かれてサタンの試みを受けるという、こういう状況になるわけですけれど、なぜサタンはイエス・キリストのことを試みる者としてイエス・キリストに関わってくるのか、そこら辺のところはですね、基本的なところですから、お互いそれは理解していきたいと思うんですよね。このサタンがですね、人間が生まれる前の話ですけれど、サタンはある意味では作られた天使たちですね、そういう御使いたちの中にあって最も優れたものでありました。ですからサタンがこの世界を見渡した時に、人間はまだ存在しておりませんから、そうすると自分自身が見渡した時に言葉を持って能力を持って働くことができる、そういったものの中で自分が最も優れているものであったわけであります。そして最も優れたものでありますから、神様もサタンのことをそのようなものとして認識して扱っていたことであろうというふうに思うわけです。ところがですね、そこにアダムとエヴァ、神の子供たちがですね、この世界に神様によって創造され生まれたわけです。その時にですね、サタンにとって自分よりも、ある意味では 神様からですね大切にされる、重んじられる、そういう存在がそこに現れたということは、サタンにとってはですね決して喜べることではなかったということなんですね。ですから自分以上に大切にされているアダムとエバ、人間をですねサタンとしては嫉妬し妬んでしまったということなんですよね。そうするとサタンはですね二つの思いを持つわけですよね。一つは神様が自分のことを一番に大切にしていると思ったのに、自分以上にアダムとエバを大切にする、それはサタンからするとですねなぜですか神様という、こういう思いになるわけです。そしてそのように自分ではなく人間を重んじる、あれ自分を愛するのではなく人間を愛する、その神様に対して怒りを持ってしまったということなんですよね。これは放蕩息子のお話の中で長男と次男というのが出てきますけれど、その次男はとんでもない放蕩息子でした。で彼は親から譲り受けた財産を持って外国に出て行って、結局はその財産を全部失ってしまいました。最後には豚が食べている餌を見ながらそれを世話しつつ、豚の餌さえも食べたいと思うほどに落ちこぼれてしまったんですよね。そういう次男がお父さんのもとへ帰ってきたわけですけれど、その時にですね長男は次男のことをですね受け入れることができないわけです。なぜかというと長男はですね本当はお父さんの所有物である羊ですね、そういったものを友人たちと一緒にですねこの楽しんで食べたいと思ったけれど、それさえもしなかったですよね。お父さんのものを手をつけていけないというふうに思ったことでしょう。それなのに放蕩息子はですね自分からするとですねとんでもない弟、もう自分と比べるのであれば本当に下の下、下の下という、こういうふうに弟のことを見下しているわけです。ところがその弟に対して神様がですね本当にこれでもかというぐらいに戻ってきた息子のことを愛してですねそれを大切にするわけです。そうすると長男はですねなんで自分には良いことをしてくれないのに弟にはこんなにまで良くしてあげるんですかと、お兄さんはですね怒りをあらわにしたというのが聖書の中にありますよね。まさにそれはサタンの立ち位置であったというふうに言って構わないと思いますね。もし、サタンに神様の心が分かり、そして神様の心を自分の心としているのであれば、アダムとエバが愛されていることを共に喜ぶことができたはずですけれど、それを喜ぶことができなかった。ですから神様の怒りと、神様に対しての怒りと、そしてアダムとエバに対しての嫉妬がありますから、そうするとサタンはですね蛇を使ってこのアダムとエバを、自分のもとにですねこうして奪い取ろうとするわけです。そして奪い取るということは神様と引き離す、父なる神様と引き離すということですから、ですからサタンはアダムとエバを父から奪い取ってですね、父には痛みを加え、そして自分の手の下に置いたですね人間に対しては支配し、彼らが決して祝福されることのないようにそのように働くということになるんですよね。ですから最初のアダムとエバに対して嫉妬し悪しき心を持っているサタンは彼らのことを騙し奪い取って誘惑し、ついには神様に背を向けるものとさせ、そしてアダムとエバは神様が産めよ増えよ地に満ちよって愛し合う中で祝福されなさいと、このようにしてくださった夫婦関係から始まる人類の歴史をですね最も悲惨なものに変えていくという、罪の中に生きるものとさせていったということなんですよね。 ですから、サタンは最初の子であるアダムとエバに対しても、このように怒りと嫉妬から、アダムとエバに対して神様から引き離していくということをした。ですからこの世界に神の子であるイエス・キリストが誕生したときにですね、そのイエス・キリストがこの地上を歩んでいるということを知ったときに、サタンの中には再びですね、心の中に怒りとそして嫉妬する思いがですね、もう抑えることのできないものになったということなんですよね。ですからイエス・キリストが40日40夜の断食の後、神の子として、こうして神の子として公にこうして活動を始めようとする、その時にサタンはイエス・キリストのところに来てですね、彼を試みる、そういうことを始めたということです。ですからサタンはですね、必ずイエス・キリストのところに来てイエス・キリストを試みてですね、神様との関係から引き離そうとする。そして引き離すことでざまみろみたいな感じですよね。そしてそれと同時に父なる神様に、愛する我が子を奪われたというですね、その痛みを加えるということを、サタンはしようとしたということです。まあ、そういう意味ではなぜサタンがイエス・キリストを試みたのかということについて、基本的なところ私たちは理解しておかないといけませんね。なぜそのことを私たちが気をつけなければいけないかというと、私たちは神様から引き離されて神の子という資格を失い、また神の子として生きるということもできなくなり、そもそも神を愛することも分かりませんし、神にあって多くの人々を愛するということも分かりませんから、サタンにとっては自分の手の中にあるものでありましたから、私たちに対して嫉妬や怒りを持つということはなかったんですけれども、でもイエス・キリストがこの世界に来てくださったことで私たちの罪が許されました。私たちの罪が許されたことによってどういうことが起こったか、父なる神様がもう一度私たちを、我が息子我が娘たちと、父なる神様が私たちを迎えることができるようになったわけです。要するに父なる神様との親子の関係が回復したわけです。そうすると親子の関係の中に回復した、人々というのは神様が最も大切なものとして愛し、その恵みのすべてをその子どもたちに与えようとしている姿をサタンは見ざるを得ない状況になってしまったということですよね。そうすると私たちが罪が許されて、そしてご聖霊を受けて神の子となったということはとても素晴らしいことですけれど、でも素晴らしいその祝福を受けたからこそサタンからするとですね、もう最も面白くない、そういうことが起こったということになります。サタンは基本的に怒りと嫉妬を持って、行動するものでありますから、神の子とされた私たちもですね、そういう意味では、サタンから試みられるものになったということを私たちは自覚しておかなければなりませんね。ですから主の祈り、もうこれは祈りの中の祈り、これはあなた方の祈りの中心に据えて祈っていきなさいと教えてくださった主の祈りの中で、試みるものから私たち一同が守られるように、罪から私たちが逃れることができるようにさせてください、これは私たちの祈りの中で締めくくりの祈りとしてとても大切なことだよとイエス・キリストが教えてくださったということなんですよね。ですから私たちは自分たちが試みられるものとなったということを自覚しないで歩んでしまうと、私たちは敵が自分たちのことを責める、その悪しき者が自分たちに対して悪いことをする、そういう状況の中に置かれながらも、そういうことさえ気がつかなかったらですね、私たちは簡単に信仰を奪い取られて神に対しての愛も そして兄弟姉妹に対しての思いもすっかり忘れてしまってですね、元のように生きるようなそういうものに変えられてしまうということは起こり得るんだということを、知っとかなければいけないということですね。これは神様との関係だけにとどまりませんけれど、サタンが最も嫌う関係というのはですね、愛に基づく関係なんですよ。父なる神様と私たちが愛に基づいて一つにつながっている、また神様によって与えられた愛によって兄弟と姉妹が一つの心となって、交わっている、その愛によって結ばれている、これはもともとですね、父なる神様とご聖霊とイエス・キリストが、密にして一つであるというその間をつないでいるものがですね、愛なんですよね。ですから三位一体の神というのは愛によってつながっている交わりですから、ですからサタンとしてはその愛によって結ばれているその交わりから自分自身は弾き出されたという怒りと嫉妬を持ってますから、ですから私たちがですね、愛によって結ばれる全ての関係がですね、守らなければいけないものであって、その愛はただ守るものがなくてもずっと愛し続けることができるものであるということとは違うんだということを知ってくださいね。サタンは基本的には重要なもの、大切なもの、そういったものであればあるほどにそれを私たちから奪おうとするという思いを持っているというのは、多分間違いがないというふうに思います。ですから友人関係であっても親子関係、家族の関係でも、また神様との関係でも、いわゆる愛というものによって結ばれているものは常に試みを受けるものというふうにご理解ください。ですからよく世間でも言いますよね、愛は育てるものであるという表現が聞くことがあると思いますね。育てるというのはその交わりをですね、ただほったらかしとけばいいということじゃなくて、その交わりが保たれるようにいつも心がけること、そしてその交わりがさらに深く強く確かなものとなるようにそれは育てていくもの、そういうふうに教えるわけですよね。なぜそういうようなことを言うのかというと、そうしなければその交わりの結んでいる愛がですね、結局は形骸化していくことによって、親子という名前はある、家族という呼び方はある、神の家族という呼び方もあるけれど、その実態が全くないということになりかねないということなんですよね。ですから愛を持って結び合っている家族にとっては、家族という言葉自体が胸が熱くなるような言葉ですけれど、でも家族であってもその内側に愛によって結ばれるというその心が奪われてしまった時には、家族という言葉を聞いてもですね、ただ家族という単語にしか聞こえないようになってしまうということでしょうね。ですからそういう意味で私たちは、神のことをされた、再び愛にあって永遠に生きることができるものとなった、その恵みを私たちが持ったからこそ、それを喜ばない者がいるよということについては、私たちはしっかりと意識を持ってなければいけないということになります。で、そういう状況の中でご聖霊はあえてイエス・キリストを40日40夜の断食の後にですね、わざわざサタンのところまで連れて行って、そしてサタンから試みられるという状況に導いたんだというのが今日の聖書の箇所なんですよね。ですからご聖霊はイエス・キリストをサタンの試みに合わないように隠すとか守るとかではなくて、サタンの試みに直面するようにさせて、その試みをイエス・キリストが受けるようにされたと聖書は書いてあるわけですよ。で、結局それはなぜなのかということです。ご聖霊をわざわざなんでイエス・キリストをサタンのもとにまで連れて行ったのか。当然ながらイエス・キリストは何のためにこの世界に生まれてくださったのか、 それは私たちを救うためです。私たちのために天の父なる神様はイエス・キリストを救い主としてこの世界に送ってくださいました。ですから、ご聖霊はですね、イエス・キリストが何のためにここにいるのか、そしてイエス・キリストをこれから何をするのか、それは共に働いているご聖霊にとっては十分よく理解していることなんですよね。ですからこそイエス・キリストは全ての人々を救い、そしてサタンの試みにこれからさらされるであろう多くの神の子供たちのために、イエス・キリストは一番最初にサタンの試みを受けてくださって、そのことを通しながら神の子となったものはこのように私たちの心をこうして奪い取ろうとして試みるものがあるぞということを私たちに教えるためであり、そしてどんな形で私たちの心を奪うのか、それはサタンのやり口というのはこういうものだよということを明らかにするためにも、イエス・キリストはご自身が悪魔の試みを受けられるということになるわけです。そしてもう一つが、このような悪魔の試みにイエス・キリストが会いながら結局はそれに勝利していくんですよね。その勝利していくということを私たちに対してこういうふうにしてサタンに対して戦って抵抗していく、抵抗して勝利するんだよという実例としてですね、イエス・キリストが私たちのためにこのサタンの試みに会ってくださったんだということを覚えていただきたいんですよ。決して簡単で楽なことではないわけですけれど、でもイエス・キリストはですね、どんな時にも目的をはっきりさせ、その目的に沿って全てのことを受け止めて行っていくんですよね。ですからご聖霊を通して自分自身がサタンの試みに遭うのは何のためか、それは救われるべき人たちのためである、神の子となった者たちが遭遇するであろうサタンとの戦いを教え、そしてサタンの手口を教え、そしてサタンに勝利するために自分たちが自分たちの心の中で何を守ってなければならないのかということをですね、教えるためにイエス・キリストは40日40夜の後にですね、サタンの試みを受けられたということです。聖霊もイエス・キリストをあえて悪魔の試みに合わせられたということですね。全てのことは皆さんのため、私たちのためであるということを心に留めたいというふうに思うわけですよね。そしてそのことを教えてくださったイエス・キリストはご自身がこのサタンの試みを受けることを通して私たちに対しても教えてくださってるんですよね。私たちに対して、私も一人でサタンの試みを受けました。サタンの試みというのは一人一人で受けるものだよということも教えてくださっているわけです。これが物を守るための戦いであるとか、何かを奪うための戦いであるとか、自分の外側の戦いであったらですね、それはみんなで協力しましょうということもできることでしょう。総力戦で彼らに勝とうということも言えるのかもしれません。でもサタンの試みというのはですね、私たち一人一人の心を、ね、私たちの心を奪おうとするそういう戦いですから、ですからそのサタンとの戦いというのは一人一人に向けられた戦いですから、ですから私たちは一人一人自分自身の心が試され誘惑されるときに自分で自分の心をサタンから守っていくという意味では、これは一人一人の戦いなんだよということも教えてくださっているということですよね。ですから、イエス・キリストも神にあって立てられた方ではありましたけれど、でもイエス・キリストに襲ってくるですね、この試みというのは神様が代わりになって戦ってあげられるという戦いではないんですよ。 私が神を愛する、私が人を愛する、私の中に保っていないといけない心はですね、誰かによって守られるというものではないということなんですよね。ですからイエス・キリストがご聖霊と共にありましたけれど、でも戦いを受けるときにはですね、ご聖霊の姿はそこにはなく、イエス・キリストがたった一人としてサタンとの戦いをしていたということを、この福音書は私たちに教えてくださっているということです。ですから誰かを頼りにするとかですね、誰かに助けてもらうとかということではないということです。私たちの心の中にある真実、それを保っていくためには自分で自分の心をですね、守っていかなければいけないということを教えられるんですよね。さて、そういう中で、イエス・キリストはイエス・キリストをこの信じですね、そしてイエス・キリストに会って歩もうとした弟子たちは、例えばどんな試みを受けたのかという話になると、イエス・キリストの弟子たちはですね、イエス・キリストとずっと一緒にいたいと思っていました。イエス・キリストがもし死ぬようなことがあったら一緒に自分も死にますと、あなたが投獄されるんだったら私も一緒に投獄されます、その言葉を通して表現していることは、私たちはいつでもあなたと一緒です、決してあなたを裏切りません、あなたを愛し続けます、あなたと共に生き続けます、そういう心の表明なんですよね。ところがイエス・キリストが十字架にかけられるということで、敵がイエス・キリストを捕らえて、そしてその危害が弟子たちにまで及びそうになった時にですね、弟子たちは自分たちの心の中に不安が襲ったんですよね。恐怖心が湧いてしまったわけです。イエス・キリストを殺そうとする者たちは私たちも殺そうとするに違いないと思った時に、その自分に対して向けられるはずの殺意ですよね、そしてそれによって自分に訪れるであろう死というものを思った時にですね、彼らは自分たちの心を守ることができなくなってしまったんですよね。どんな場合でも私たちが恐れるとかですね、不安になるとかっていう時には、私たちは私たちの心を守ることができません。どういうふうに守ることができないか、自分にとって大切だと思っているものを守るということができなくなる、それさえももう忘れてしまって、ただ自分の不安と恐れを解消するために、右往左往するという状況になるということですよね。ですからイエス・キリストの弟子たちもイエス様と共に歩んでいる時に、確かに間違いなくサタンによって試みられたんですよね。結局そういうことを通して死ぬ時も一緒、牢にも行きます、それは当然でしょうと、あれほど確信してた心がガラガラと崩れてしまってですね、守ることのできなかった心ではもうはや自分が大切にしていた交わりを保つことはできなくなってしまったということですよね。これが弟子たちの起こったある意味では有名なですね、サタンの試みということができるでしょう。そしてまたイエス・キリストの弟子たちの中で、結局イエス・キリストをこのユダヤのですね、この指導者層の人たちに売り渡して、そしてイエス・キリストが極刑をもって殺されてしまう、そのきっかけ、チャンスを与えたのはイスカリオテのユダでしたよね。イスカリオテユダも最初は私についてきなさいというイエス・キリストの弟子として、本当にイエス・キリストに会って思い描いていたことは、おそらく本当に素晴らしいですね、真実な信仰者として生きることであっただろうというふうに思います。最初から悪意、そういったものを持ってイスカリオテ、オテユダがイエス・キリストに近づいたはずはないとこう思うわけです。ところがですね、会計係をするということになり、そしてイエスの一行のですね、全財産を預かる立場になった時にですね、それが イスカリオテ出の心をですね、この崩していくきっかけとなっていったということでしょう。ですからお金のことが理由となったときに、そこにイスカリオテの心の隙間が生まれ、その隙間がどんどん拡大することによって、もはやその自分が横領したお金をですね、補うことができないような状況までになり、そしてイエス・キリストをこの、ユダヤ人のですね、当局者にお金で売り渡すことを通して、おそらくそのもらったお金、銀貨30枚を自分が使った横領してしまった、その会計の足りなくなったところを補おうとするということだったんだろうというふうに思います。しかしその時にイスカリオテユダはイエス・キリストなるお方が、このことが理由となって本当にユダヤの人々によって殺されるとは、そこまでは思ってなかったということですね。いくら彼らがイエス・キリストのことを殺そうと思っても、神が一緒におられるイエス・キリストがそうなるはずはないという、そういう思いだったわけでしょう。ですからお金をもらってですね、でもイエス・キリストは殺されないはずだと高をくくってたところ、イエス・キリストが本当につかめられてしまって、そして十字架の極刑の道を進むという状況になった時に、イスカリオテユダはですね、ここに至って初めて自分が大変なことをしてしまったということに気がつくわけでしょう。その重荷に耐えることができなくて、イスカリオテユダはですね、自分の命を絶つことによって、結局はですね、イエス・キリストとの関係を修復することもなく、悔い改めて受け入れてもらうこともなく、そのイエス・キリストとの関係を全く失ってしまうということになってしまったということですね。そういう意味では聖書はイエス・キリストがイスカリオテがそのようにしていることの背後にあって、サタンがイスカリオテの心の中に入ったんだというふうに表現しておられますよね。まあ、そういう意味でイエス・キリストの弟子である者たちも実はこのように試みられたんだよということを、聖書を普通に読めばですね、私たちは気がつくことです。それは彼らだけの他人事ではなくて、私たち一人一人にも現実の問題として受け止めるべきであるということを教えられるわけですね。まあ、そういう意味ではサタンはですね、せっかくイエス・キリストと心を一つにして、一つになるというのは一人一人別々ではないんですよね。一緒になるというのは私たちになるということですよね。イエス・キリストとペテロが一つになる私たちという関係ですね。我と汝という一対一の関係、それはどの弟子たちもその関係を持ちましたし、そしてイエス・キリストを中心として私たちは一つのチームであるという、そういう思いも持つことができるように導いていたおられたわけですけれど、でも結局のところ私たちというこの絆が壊された時には、一人一人別々他人同士という形になってしまったということですね。ですから聖書の中で新約時代において一つになるということは神の恵みであり、そしてバラバラになる、対立する、そういったものは悪魔の手の中に落ちていることであると、このように教えるということなんですよね。まあ、そういう意味でイエス・キリストはなぜご自身もその悪魔の心を受けられたか、これが神の子である者たちが必ず受けて通らないといけないことなんだよ、私の弟子たちであっても同じなんだよということを福音書を通して私たちは教えられるということですね。しかし私は別に脅すわけでもなく、悲観的なことを言うわけでもなく、こういう状況の中にありましたけど、イエス・キリストはですね、そのサタンの試みに確実に勝利されてですね、そしてサタンはイエス・キリストに負けたことで、サタンは一旦背後にですね、引き下がっていくということになったわけですよね。 ですからイエス・キリストは自分を試みるサタンをですね退けることのできたお方である。そして私たちに対しても同じようにサタンを退けなさいと教えてくださって、この内容についてはまた来週以降の礼拝の中で語らせていただきたいところではありますけれど、イエス・キリストはそういう中で自分自身の中で保つものがあり、それによってサタンの試みに一つ一つ勝利されて、私たち全ての人々を救うための救い主、そして救われた者たちが神の国にちゃんと行くことができるための道として、イエス・キリストは自らの歩みを私たちに見せてくださったということですね。そして最後に心に留めたいことですけれど、確かにこの戦いの最中、イエス・キリストは一対一でこの試みを受けてたということは間違いがないのでありますけれど、ただご聖霊がですね、イエス・キリストがバプテスマのを受けた時に神様の声が聞こえて、これ私の愛する子、私はこれを喜ぶと言われた後に、ご聖霊がイエス・キリストのもとに下ってきますよね。鳩のようにイエス・キリストのところにご聖霊が下ってくださった。そしてご聖霊はですね、救い主としてこれから歩もうとするイエス・キリストと共になって働く方として一緒にいてくださるわけですよね。ですからご聖霊は助け主とも呼ばれますけれど、イエス・キリストを助ける方としていつも一緒にいてくださったということです。ただ助ける方ではありますけれど、サタンの試みである一人一人の心ですよね、その心を試みるということそのものについては、それは一人一人が対峙しなければいけないということですよね。まあ、そういう中で、サタンの試みに遭われた時に直接そこにご聖霊が共におられたということではありませんけれど、でも共に一緒にいなかったからといってご聖霊はですね無力な存在だったということではないんですよね。これは心を持つ私たちが経験することですけれど、その私たちが苦しい状況の中で頑張ろうと心くじけそうになった時にですね、そこに一緒にいるわけではないけれど、例えば私のために祈ってくれている人がいると思えた時にですね、私たちに力与えられるじゃないですか。同じ試練の中を一生懸命生きている兄弟姉妹がいる、彼らも頑張っていると思った時にですね、一緒にはいませんけれど私たちの心は励まされるでないですか。一緒にいないからといって無力ではないんですよね。私たちはですね、このご聖霊とイエス・キリストの交わりというのは、その時にサタンとイエス・キリストの戦いというこういうことではあるけれど、でもイエス・キリストとご聖霊の交わり、その関係が切れたということではないんですよね。ですから私たちはですね、このつながっている交わりの中につながっているということ自体がですね、私たちにとっては大きな励ましであり力であるということも覚えておかなければいけないことですね。ですからイエス・キリストはいろんな時にいろんな状態に遭遇していきますけれど、でもイエス・キリストは自分と決して離れることなくつながっている、愛によって結ばれている、その交わりを知ってましたから。ですからイエス・キリストにとってはご聖霊はいつでも助けであり励ましであり力であったと言って、これは間違いがないことだということですよね。ですから私たちはそれと同じように愛によって結ばれているこの交わりですね、それはサタンからすると愛で結ばれているものは片っ端から破壊したいものなんですよ。なぜならば愛が奪い取られたら本当にそれぞれのつながりは失われるわけですから。でも愛によって結ばれている限りはですね、それが月とですね地球の距離であったとしても、宇宙の果てとまた地球であったとしてもですね、 愛によって結ばれているというのはですね、それをはるかに超えてつながっているという事実になるわけです。これは私たちが愛する方々をですね、次の世界に送った時も同じことです。私たちの目で見ることができなくなった、触ることができなくなった、だからああ自分たちはもう大変だというふうに思う方々もいらっしゃいますけれど、でも愛によって決して死であってさえもお互いの関係を引き裂くものではなくて、その人と私のつながりは今でも現存しているんだということが確認できる人たちはですね、愛するものを失って、この世でですよ、愛するものを失ったとしても、でもつながっているということが理解できるときには、声を聞くことができなくても、顔を見ることができなくても、触れることができなくてもですね、その自分とつながっている方々の存在を思うだけでですね、私たちに大きな力を与えられるということですよね。ですからサタンは私たちが愛で結ばれているその愛そのものを奪い、その関係を失わせようとするということですよね。ですからそういう意味では私たちは戦うのは私なのかもしれませんけれど、私たち一人一人なのかもしれませんけど、でも戦い続けるためには、私たちは戦うのは私であったとしても、私がその戦いを続けることができるための力はですね、その愛をもって結ばれたものからいただくものであるということも覚えていただきたいんですよね。ですから教会における兄弟姉妹の交わりもですね、強く強く愛でよって結ばれているときに、一緒にいることができないときであっても、そのことが私たちにとって力となり、それぞれ一人一人が人生のいろんな局面に向かったときにも、それを超えていく大きな力となるというのは、これは間違いのないことであるということですよね。ですから父なる神様とつながっている、ご聖霊とつながっている、イエスキリストとつながっている、兄弟姉妹とつながっている、戦うのは私一人かもしれませんけれど、でも戦う時の勇気力、そういったものはつながりの中に置かれているものが持つことができる特別な力であるといって間違いがないというふうに思うわけです。ですからイエスキリストがこの地上に来られて、この世の人々は誰もイエスキリストのことを知らず受け入れてくれない中で、悪魔の試みにあったわけですけれど、だからといって一人で戦いましたけれど孤独だったわけではないということはですね、これはしっかり覚えておきたいことですね。ですからクリスチャンにとって孤独になるということは力を失うことです。でも私たちは愛によって結ばれている、その絆がそこに存在しているということが確かであれば、私たちはどんな時にも力が与えられて前に進むことができるということですよね。まあ、今日はイエス・キリストはご聖霊を通してサタンの試みに遭遇したというところだけを取り上げて、まあ、語らせていただいたところではありますけれど、でもイエス・キリストが本当にサタンの試みに遭われたということは私たちのためであるということを覚え、どういう意味で私たちのためなのかということを私たちがもっともっと深く知ることによって、私たちの心が守られて、心が守られることによって神に対して人に対してその心を持って愛し続けていく、他者のために生きていく、そういう私となれるようにですね、これからも歩んでいきたいと思います。まあ、そういう意味ではお互いのこの交わりというのが私の力でもあり、また皆さんの力でもあるということですから、神様との関係のみならず兄弟姉妹との交わりもですね、本当に私たちが保ち続けることものでありたいと本当に願うわけです。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日もあなたが御言葉を通し、あるいは聖書全体から私たちにあなたの御心を教えてくださったこと、 イエス・キリストがただただ私たちの救いのために全てのことを引き受けて歩まれたのだということも知ることができましたことをありがとうございます。今なおご聖霊を私たちと共にあり、イエス・キリストは今なお私たちの救い主として私たちを愛してくださり、そして全てのことを導かれた父なる神様は今でも変わらずに子として私たちのことを愛してくださる誠の父なる神であること、その絆の中に置かれていることを感謝いたします。だからこそそれを奪おうとするサタン、それを奪わせてはならないものでありますから、私たちが何を一番守り続けなければならないかということを心に留めて、イエス・キリストに習いながらそれに一つ一つ勝利していくことができるように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。